1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回はブラックホールがあるならホワイトホールもあるだろう、これって本当なのか、科学的に見てどこが確からしくてどこまで分かっているもんなのか、そのあたりをまあ研究もろもろ調査して紹介していこうかなと思っておりますので、空想っぽいお話が大好きな人は最後までぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。それではどうぞ。2023年11月29日始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1146話目を迎えております。まあ、基本的には1話完結でお話ししてますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいです。前回はまあリスナー質問に回答していくっていうところで、ブラックホールって蒸発するってどういうことなのかなみたいな、そんな話させてもらいました。なかなかこういう量子力学っぽい話ってあんまりしてこなかったので、結構いつもとは色の違う面白い回になってたんじゃないかなと思いますね。で、その前とかはブラックホールの周りに惑星ができるってどういうもんなのかとか、あとはもうブラックホールって宇宙探索する上での道具だよねみたいな話とか、まあ、結構最近はそういう話が多いかなと思うんで、そこら辺をまあブラックホール特集っていう中でお話ししていますので、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。でですね、まあ最近はブラックホール特集毎日やってるんですけど、もう1ヶ月ぐらい経ったんですよね。なのでちょっとそろそろ変えていこうかなと思います。ただまあなんか11月29日なんか月末までやりきればいいかなみたいな、もうそうだし、なんかどうせやったら11月いっぱいまでやろうかなみたいな思ってたりもするので、まあ今週の途中ぐらい、12月1日ぐらいから違う話題とかピックアップしていこうかなと思います。うん、全然何がいいか考えてないんですよね。何がいいですか？今のところいいかなと思ってるのは、まあ太陽もそうだし恒星も含めっていうところでフレアの話、まあ僕博士論文書いてたのもその分野だったりするので、まあ悪くないかなと思っていたり、あとは宇宙天気っていうワードめちゃめちゃ面白いので、そのあたりの話できたらいいかなと思ってますね。あとどんなのがあるんだろう、超新星爆発の話とかかな。あとはこのポッドキャストであんま紹介してきてないけど、中性子星、白色矮星とかそういった話でもいいし、惑星の話でもいいかもしれないですね。系外惑星探すっていう話、まあ、結構ポッドキャストで今まで紹介してきてるから、そこら辺はまあみんなの好み次第かな。ぜひですね、まあツイッターとか、まあインスタグラムもそうだし、あとまあスポティファイのコメント欄だったりお便りフォームだったり、いろんなところでテーマじゃんじゃん募集してますので、12月1日から何喋ってほしいかみたいな話はぜひご意見お寄せください。よろしくお願いします。まあそんな感じで、じゃあ早速今日の本題に入っていくんですが、今日もちょっと面白い質問出てきてたなと思って、こちら紹介していきたいと思います。 Spotify の方の Q&A コーナーからご質問いただいてる愛さんからですね、読み上げます。いつも小学校4年生の娘と楽しみに聞いています。ホーキング博士の書いた子供向けの小説で、ブラックホールが時間が経つとホワイトホールになり、そのホワイトホールからブラックホールに吸収された物質が分子単位で放出されるというような記述があったのですが、すべて創作ですか？計算上ホワイトホールが存在しうるということはないのでしょうか？娘と気になっているので、またお話しいただけたら嬉しいですというコメントをいただきました。愛さん、ありがとうございます。ここに踏み込みますか。ホワイトホール、 なんか今まではもう基本的にないものっていう感じで話させていただいてたと思うんですけど、まあじゃあどういう理由でそういう話が出てきてるのかっていうお話していきたいと思います。でこれもまずは質問に結論から答えた方がいいですね。これは確実にないっていうことはないって感じですかね。計算上ホワイトホールが存在しうるということはないのでしょうか。で言うと計算上はあり得るっていう感じになると思いますね。計算上はあり得るって感じですね。どういうことか。まあそもそもブラックホール自体も一般相対性理論っていうところから理論的に存在しうるっていうところが言われていて、そこから計算的に予測されていたところから実際の観測で確認したっていう話は昨日しましたよね。でこれと一緒で今のところ理論的な面からだけ存在の可能性があるって言われてるものは結構たくさんあって、そのうちの一つがホワイトホールっていう感じですね。まあ基本的にこう世の中のものっていうのは何か引力みたいなのがあったら、こう積力みたいなのがある、引くんだったら押すみたいな、こう反対の性質を持っているものが存在しうるっていうような考え方が一般的にはありますね。だそれこそ時空の果てに吸い込まれていくブラックホールっていうところの先に、じゃあ一体どういう世界が広がっているのか、まあそういう話をした時に一つ考えられているのがホワイトホールっていう考え方ですね。だこのホワイトホールっていうのが、まあイメージするとなんか時空があってブラックホールがその中に物をたくさん吸い込んでいくけど、吸い込みまくった先に本当に全部溜まってるのかみたいなところで言うと、まあ、そこから逆側から噴射しててもいいよねみたいな、吹き出してるものがあってもいいじゃんっていうような話で見ているのがホワイトホール。そしてその逆側までつながってる時空が、イメージ的にはなんかペラペラの紙一枚あった時に、この紙を折り曲げて半分に折り曲げると、こう今まで裏だったところに、まあ、別の紙がピタッとくっつくわけじゃないですか。そこに対してブスッと穴を開けると、なんかこう時空は単純にまっすぐ行ってたら1枚に見えるんだけど、実は時空って折り重なってる存在になっていて、でブラックホールみたいなものに吸い込まれると、その紙にブスッと穴を開けた先にたどり着いてるんじゃないかと。でこれそうするとその先につながっているところがホワイトホールみたいな、吸い込まれた分どこかに吐き出されてるんじゃないのみたいなところの考え方をするのがホワイトホールっていう概念なんですよね。なのでまあこう吸い込んでるんだったらその逆側があってもいいっていうような考え方なので、あながちこう全くないかって言われると、まあ計算上あってもいいだろうっていう意味合いになるみたいですね。でもただこれっていくつか考え方として難しいって言われてる部分があって、まず一つはホワイトホールどうやってできるのか問題っていうところが考えれますね。ホワイトホールどうやってできるのか問題、ちょっと具体的にイメージしてもらうと、このポッドキャストで今ブラックホール特集たくさんやってますね。ブラックホールってどうやってできるのか覚えてますか？星、太陽の何十倍も重い星、30倍とかっていう重い星が、それ以上重い星が進化していって、最後死んだ後に残った塊が爆発してね、残った塊っていうのが強い重力を持って光すらも吸い込むというような、まあこういう流れですよね。まあなんとなく現実的にありえそうな進化のステップっていうのがある中で、ホワイトホールって物をすべて吐き出すってことじゃないですか。でこれだから重力が無限に強いっていうのに対して、重力がマイナス無限に強いみたいな感じなんですよ。そういうものを作る方法って何ですかっていうね、そういう話になってくるんですよ。そうするとそれをどうやって作り出すのかみたいな、そういった角度の話がまあちょっと考えにくいよねっていう話になってくる。これがいわゆるこうホワイトホールが どうやってできてるんだろうというか、存在しうるのかなみたいなところの疑問として一つ残ってくる部分になってきます。だなんか計算的には確かにそのブラックホール単体っていうものの反対の物質があるっていうのは理解しやすいものの、じゃあそこに対して時間をかけてブラックホールを作る過程はわかるんだけど、時間をかけてホワイトホールを作っていくっていうその過程みたいなものが今のところアイデアとしてはなかなかないというような状態ですね。なのでこうホワイトホールに対しては結構懐疑的というか、まあなかなかものとして見つかりにくいんじゃないの、見つかってないんじゃないのみたいな、そういう話にもなってくるみたいな感じですね。これは結構こうアイデアとしては面白い部分かなと思っていて、で、あとは、まあ、ブラックホール自体っていうのも、まあ、いわゆる蒸発をしていっているっていう考え方があったじゃないですか。だから、ブラックホールもどんどんどんどん弱まっていく可能性があるんですよね。じゃあ、その弱まっていくのと同じ感じで、ホワイトホールも蒸発してるのか、みたいな。ね、そういう話とかもある。っていうのも、なかなかこう、考えが及びにくいポイントになってきたりするのかな、と。いう感じですかね。で、まあ愛さんの質問、あと他には何があったかな。ブラックホールが時間が経つとホワイトホールになり、そのホワイトホールからブラックホールに吸収された物質が放出される。そうですね。ブラックホールが時間が経ってホワイトホールになる。つまり無限の力で吸い込んでるのが逆転して無限の力で吐き出す。空間になるってことですよね。だこれは難しい話ですよね。吸い込んでいって物が大きくなっ、ブラックホールの質量が重くなっていって成長していくっていう話、ポッドキャストもした通りで、どんどんどんどん基本的にはやっぱり重くなっていくんですよ。で、昨日のポッドキャストのエピソードで話したみたいに、だんだん蒸発はしていくけど、10の60兆年、まあ、つまり0が一重百千万億兆形骸ババババババみたいなある中のゼロが60個あるようなぐらいの年数で蒸発していくっていうのもある。じゃあその蒸発していった後ブラックホールどうなるかっていうと、まあどっちかっていうとこの成長しきれないみたいな形になるから、いきなり吐き出す物質に変わるっていうよりは消滅するって考える方がなんとなく自然な感じはしますよね。っていうところで、もしかしたらちょっとフィクションなのかもしれないなと思いつつ、本当はあるのかなっていう疑問が残ってるって感じですかね。まあ今の話の側面からだけ見ると、なんかブラックホールからホワイトホールっていうステップはないのかもしれないなと思うっていう感じですね。ただまあ宇宙空間まだまだ未解明な場所とか未解明な事象っていうのはたくさんあるところではあるので、でそれにブラックホールっていうのもその昨日話したみたいに、もともとはあると思われてたけどあると発見できたのってまだまだ最近なわけですよね。だからそういう、それこそその前に話したブラックホールの周りに惑星ができるとかっていう話も見つかってないだけかもしれないしっていう、ない証明ってなかなか難しくて、ただそこに対していろんなアプローチの中でこれは可能性がある、可能性がないっていうのがだんだん積み重なって宇宙の物事を解明していくっていうのがまさに科学研究のあり方みたいな感じにもなってくるので、まあ今後もしかしたらそれのヒントみたいなのが見えてくるかもしれないから、ホワイトホールなんかないよって言って終わらせるのはもしかしたらもったいないかもしれないですね。まあこんな感じで、これって空想の話ですかみたいな話みたいなの全然持ってきてほしいです。で、持ってきてもらって、それのこういう科学的な側面は言われてるよ、ここは違うよみたいな話だけ宇宙話でピックアップしていこうかなと思ってます。まあ正直僕もなんかね、カードゲームとか、なんかゲームとかの技とかでホワイトホールみたいな話が出てたりするので、意外とちっちゃい頃からあるんじゃないかなとは思ってたけど、まあ、逆に言うとブラックホールも同じぐらい本当はないんじゃないのみたいな、けどあるらしいねみたいなぐらいだと思ってたのが、研究始めてそこの解像度がめちゃめちゃ上がってブラックホールあるってことも分かったんで、 今後ホワイトホールが解明されることは期待していきたいですね。さて、じゃあまあ未解明のものってあと何があるのかな。やっぱ UFO とかなのかな。UFO とか気になりますよね。そこら辺もなんかちょっと前にアメリカがその未確認飛行物体ガンガン調べていくみたいなタスクフォースチームみたいなのを作ったっていう話もあったしね、あながちただの嘘でもないのかなと思う気持ちも湧いてくるとか、まあ面白いところじゃんじゃんあると思います。で、僕の中で思いつかないこととかもたくさんあると思うんで、ぜひみんなからの質問とかいろいろいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。そんな感じで今回は以上ですかね。最近これ実はポッドキャストを撮りながらちゃんと動画も撮ってて、なんか YouTube に YouTube でポッドキャスト聞けるようにもできるんだけど、まあどうせやったらなんか目の前で喋ってるみたいな感じの方が面白いだろうし、あとはちょっと気になりません？こう毎日毎日更新してるポッドキャストどうやって収録してんのかなみたいな、まあそこもみんなに楽しんでもらえるように動画として公開していく部分も考えてるので、まずは素材集めって感じですかね。まあ編集する時間最近全然ないからな、仕事もちょっとパツパツだしっていうかなり厳しい状況ではありますけど、頑張っていきたいと思います。でですね、本日は水曜日ということで、水曜日は何の日でしょうか、覚えてますか？僕がやってるもう一つのポッドキャスト番組、隣のデータ分析屋さんっていうね、データに関するポッドキャストをいろいろ紹介している番組があるんですけど、こちら19時頃公開させていただくことになります。今回は後編ということで、実は先週から引き続き Netflix のデータ活用の話、ね、Netflix のなんか有名な過去のこう1億円のコンペティション、ね、データ分析強かったチームに1億円あげるよみたいな、そういうキャンペーンがあったんですけど、そういう話からスタートして、な後半はもっと最近の取り組みみたいな、そこら辺をお話ししてるので、ぜひですね、今日の新しいエピソード、先週と引き続き一緒に楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いいたします。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。